こんにちは。アマゲラは自分たちが興味のあるさまざまな話題について語る番組です。パーソナリティを務めるのは私クニオと
ゲオです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
最近あの任天堂スイッチの僕プロコントローラー使ってるんですけど、
はい、
買い替えたんですよ。
でどうしてですか？
コントローラーの左スティックが、
はい、
なんかちょっと調子が悪くて、
はい、
最初あのスプラトゥーン2やってる時にここ何日かなんか操作がしづらいなと思って、
はい、
なんか思ったように操作できなかったんですよ、
はい、
なんかあれこれもしかしてスプラトゥーン2アップデートが入ってなんかゲームの仕様変わったのかなとかと思って、
はい、
なんかたまに武器 の, 強化とか弱体化とかされるんで、
はい、
ギアとかのね、
あ、はいはいはい、
その関係でなんかちょっと操作感が変わったのかなと思って、やってたんだけど、なんか他のゲームやった時になんか勝手になんかコントローラー触ってないのに選択肢がなんか選択されるような感じのなんかあれ勝手に動いてるみたいなことがあって、これもしかしてコントローラーのスティック壊れたんじゃないのと思って、
はい、
で念のためにプロコントローラーのスティックって壊れる、そんな簡単に壊れるもんなんだろうかと思ってちょっとネットで調べたら、
はい、
なんか普通によく壊れるっていうのが検索で出てきて、
まあそうですね、あんまり普通コントローラー壊れるって買い替えるって聞かないんだよね。
なんかスイッチのコントローラーっていうかスイッチって発売当初ジョイコンのなんか耐久性に問題があるとかなんだかっていうなんかそういう話がちらっとあったりはしたんですよ。
あ、そうだったんですか。
なんかその不具合があるのに発売していいのかみたいな感じのなんか嘘か本当か分かんないような話がちらっとあって、
はい、
でまさかプロコントローラーでね なるとは思ってなかったもんで、
まあそうですね、まあジョイコンよりは昔からね、まあ基本的にはある感じのもだからそんなにはね、うん、改善されて常に出てるような気はしないでもないんですけど、
まあ確かにスプラトゥーン2とか他にもフォートナイトとかいろいろゲームやって酷使はしてるかもしれないけど、そんなに壊れちゃうんだと思って、で、まあ、仕方ないから買い替えたんですよ、
はい、
このままやってるとスプラトゥーン2全然プレイが快適にできないし、なんか、まあ、ただね、プロコントローラー意外と高いんですよ。
うん、まあしますね。あれ、いくらだっけ ?6000 円だから7000円ぐらいするんだっけ。
そう、7000円、まあ、消費税と定価は確か8000円近くするんだけど、
うん、
ただサードパーティーの、任天堂スイッチのコントローラーは一応あるんですよ、安いやつが。
ああ、まあ、ホリとかね。
そう、2000円台とか3000円、まあ、4000円超えるか超えないかぐらいのやつとかあったりするんですけど、
はい。
これ何が違うかっていうと、センサーがついてるかついてないかとか、
あ、はいはいはい、
アミーボの読み取りのあれがついてるかついてないかとか、
はいはいはいはい、
そういうあれなんですよ。
うん、わかります、わかります。
だからスプラトゥーン2じゃなければ別に何もなくてもいいと思うんですよ。ジャイロセンサーついてなくても別にいいとかっていうあれなんだけど、はい、スプラトゥーン2はアミーボ使うし、
うん、
ジャイロセンサーついてないとどうなのっていうゲームだから、
うん、
結局これは安いの買ってもなんか意味ないなと思って結局同じの買ったんですけど、使ってたやつ、
はい、
いやーちょっとね、またこれでしばらく使って半年ぐらいして壊れたらもうちょっと任天堂訴えたい気分ですね。
ああそっか、結局買いかけたらいいけど、改善されたやつじゃないのかもしれない、うん、別にまだ改善もされてないかもしれない、
ね、改善されてるっていうか、そもそもはその耐久性に問題があるコントローラーなのかっていう問題があるから、
うん、
なんかちょっとね、任天堂のゲームソフト、任天堂のゲーム機って耐久性にすごいなんか実績があるっていうイメージが昔からあるんだけど、任天堂スイッチに関してはなんかそうじゃないのかなってちょっとね思っちゃいましたね今回は。
ああなるほどね、うん、まあ確かにな、高いよな単体で買うとね、う
ん、まあ仕方ないんだけどね、いろいろ、まあ、いろいろセンサーが ついてるから高いのは分かるんだけど、うん、高いからこそ壊れてほしくなかったなっていうね、
うん、まあ俺も一応持ってますけどね、うん、だから本体買うときはそういった付属品はなるべく無理してでも買うようにしてるんで毎回、
うんう
ん、まあね、でその時まとめて買うからね、うん、あんまりね、うん、その自体が高いとはね、まあ実際お金払う時点であれなんか本体と同じぐらいの値段か今日買い物したような気がするんだけどって思う時あるけど、
うん
うん、でね、まあまあしょうがねえやとその時は思うけど、さすがに単体で買おうとするとちょっと躊躇するよね、なんかポイント使いねえかなとか思うかカードで買うかみたいな悩む、
まあ前にプレステ4のコントローラーをストーブで溶かしちゃった時はやむなくもう泣く泣く買い替えましたけどね。
それはクリさん、それはクリさんの不注意だ
いやストーブの
普通そんなことねえよ
ストーブの近くに置いといたらなんかコントローラーが変形しててえっと
さすがにねえな、
やべえ、
買い替えたって言ったら俺、あそうかプレステ2は一回買い替えましたね、そう俺は本当の初期生産分のやつだったんで、
うん、
真面目に PS2 のソフトを入れて、あそうだスパロボやってたんだ、スパロボやっててローディング開始したら2時間ぐらいローディングしやがって、
うん、
うんと押すんでもなくて、でそれがしょっちゅう続いて、
うん、
でもうウキってなって買い替えたことありますけどいやうちプレステ2台ありますからね、まあ、それはまあ災難というかなんというか、うん、やだねまた壊れたらね、
まあおかげで新しいコントローラーだから、うん、なんかここ数日のなんか操作のなんか微妙な感じがなんか全部解消されてすごい快適にゲームしてます、
うん、逆に動きすぎるとか思わない、
いや元に戻っただけだから
、うん、なるほどね、まあそれは良かったですね、
はい、うん、じゃあ今回なんですけども、
はい、
今回は3月までに見た映画についてお話ししたいと思います。
はい、わかりました。
というわけで今回は3月まで見た映画ということで、
はい、
まあ、ただもうだいぶ見た映画語って特集してる気がするんですけど、
そうですね、うん、まあ話してないのもあるんですけど、一応俺3月まではハイペースでしたから、
うん、
一応例年になくハイペースで、あれですよ、一応ダブってるのもと、あと実は去年公開だけどもう一回見直したりセカンドランだったりで言うと28本見てますからね。
お
う、うん、でまあそのうちダブったのとか厳密に言ったのって今年公開のっていうので数え直すと25本ぐらいかな、
うんうん、
と考えるとまあ全然話ではないっちゃ話じゃないんだけど、うん、 クニさんはそのぐらい、いつもの例年並み？
まあ30本いってないぐらいかな。25か6ぐらいかな。
珍しく俺がクニさんと同じぐらい見てるっていうのも不思議だけどね。うん、なんかいっぱい見た記憶がある。なんか下手するとあの週末3本とか4本見てる時あったからね。
ああ、
うん、まあ今日も実は2本見ましたけどすでにね、うん、
だからね、あの1月とか2月に見た映画で、あのなんか話したいやつはもう大抵なんか特集してるか、
うん、
冒頭かなんかで喋りたいから喋っちゃってるんですよね。
そうですね、結構だから意外とそれで喋ってるのがあるから、俺もじゃあと思って、じゃあ何かあるかなって言ったら意外となかったっていう。
あのコードギアス復活のルーシーも散々喋ってるし、なんかねえ、あのアリータバトルエンジェルは特集したし、
うん、
もうなんかサイコパスも特集しちゃったし、なんかもう
そうそう、意外とあれれ、あとだから、うん、
1月、まあ、2月はもう、うん、
うん、けど1月はフェイトとかあるけどね。まああれはな、次だよねっていう話だからな。
まあ
ひっくるめての話だから
ね。三部作の二部作だからね。
うん、だから、うん、どうかなっていう話もありますしね。うん、意外と、そうそうそう、ないんですけれども、ただ、そうそういえば言ってなかったんだよな。特集するかもしれないっていう話もあったから、言ってなかった話で言うと、俺はあれがありますね。
何ですか？
飛んで埼玉の話。結局はしてないよね。
あー、してないですね、結局。
うん。まあ、楽しめたんですけど。
うん。
面白かったけど。
うん。うん、
いや、まさかね、あの主役の2人が何2人とも何埼玉県人じゃなくて沖縄県人ってどういうことなんだろうって一瞬思ったもんね。
いやそれは、二階堂ふみちゃん、キャストイメージを優先したって、うん、だからその出身地を優先したら結構厳しいでしょ。
うん、まあね、けど結構あれでしょ、埼玉出身の人は出てたよね。
うん、
しだって初めにのさ、そもそものさ、ブラザートムさんじゃねえや、ブラザートムさんはあれか、東京とかはだけど、奥さんの麻生さんはちゃんと千葉出身らしいですからね、もともと。で、島崎遥香ちゃんは、あれでしょ、ちゃんと埼玉出身なんでしょ。うん、だからちゃんとまあそこら辺は、あと婚約者も、
うん、
埼玉出身なんだね。名前なんですかね、成瀬くんか、成瀬亮くんか、うん、もう埼玉出身らしいですよ。うん、だから合ってるは合ってるんだけど、うん、そういうここら辺はね、うん、まあけど面白かったですよ。ただ言いたいことっていうのがあって、うん、俺、う
ん、なんかそんなに突っ込みどころっていうか、突っ込みどころしかない映画だけど、うん、なんかありましただ
らけなんだけど、さ、後半さ、千葉対埼玉の戦いがあったじゃん。
うん。
うん、で、その時にさ、出身有名人対決になったじゃん。
ああ、ありましたね、うん。予告編でもあったあのシーンですね。はい。
うん、すっげえ面白かったんだけど、ただ、よく考えると、ちょっと疑問があって、俺的にはね。
なんか、そんな疑問になるようなことありました？
だってさ、あそこに出てくる、だから埼玉とか千葉とかの芸能人っていうか、あそこの世界の芸能人っていうのは、あれは何、東京都民にもちゃんと受け入れられてるってことなのかなって。ほら、東京都民はほら、ね、都民以外は人間じゃないっていう人たちでしょ、確か、あの世界。うん、で、出身の芸能人は受け入れられてるのかな、それとも東京以外で受け入れられてるって有名だっていうことっていう定義でやってるのかなとかさ。ちょっと疑問に思ったんだよね。面白かったんだけどさ、どういう風になってんだろう、この世界観で、この芸能人っていうのさ、う
ん、そんな逆にツッコミを本気で入れても何とも言いようがない。
いや、よく考えると、うん、なんかおかしいんだよあれは、うん、勢いでやってて面白いんだけど、
うんうん、
面白かったんだけど、ただ結構考えるとうんって思って
でそれ言ったら通行手形とかどうのこうのって やってるあのあれと最後の方に出てくるなんかあのシーンとでなんか舞台設定に整合性がなんかもう明らかにない感じに見えるっていうところもあったりするじゃないですか、うん、そんなに。
まあそうなんだけどさ、だからそれ一番それがさ、
学校のデザインと都庁のデザインとかなんかもうなんか世界観が違うじゃんっていうなんか、うん、あれとかいろいろあったりするから、そこら辺は突っ込むべきところではないかなって僕は思ってるんですけど。
いやなんかね、往々に気になって、だって特にさ、
うん、
あの高見沢さん、
うん、
が出てきた時さ、あれ埼玉出身だっけ、出てきた時さ、あの伝説の全国を何箇所回ってるうんぬんかぬんって言ってさ、全国ってこれ東京も入るのかなって思いながらさすげえ気になってたんだけどさ、うん、面白かったね、うん、でなんか最後スターウォーズみたいになってたしね、みんなスターウォーズですよね、うん、ね、帝国の逆襲みたいになってた、うん、帝国の逆襲じゃねえ、新たなる規模かラストがエピソード4のラストみたいな感じか、うん、いやでこれあれでしょ、そういえば勢いに乗ってさ、
うん、
なんかもともとパタリノの実写版も作ってて、
うん、
いたね、で加藤亮君が主役で、
うん、
皆さん加藤亮君わかるよね、
うん、わかるよ、う
ん、あの飛んで埼玉も言ってたけど、あの Z 組のね、
うん、
あの彼だけど顔の心、うん、彼がパタリをやるらしいんだけど、なんかそれがこの人気にあやかって、あの公開前倒しで6月にやるっていう話だよね。
へえ。
ですげえ見てと思ったらどうも長野県ではやらないらしくて、
お
う、と思って超見たかったなと思ったんだけど、パタリ色もな、うん、一応あのアニメは見てたので、
うん、
それなりになんとなく知ってるんで、国さんだと年代が若干違うのか多分ね、あのアニメの放送はあれは多分土曜のね7時か7時半頃だったから、多分ねあの後にあれなんだよね、あのなんだ、鬼面組とかそういうあれか、だからあのジャンプアニメが始まる前の、あのがこうバーンってやり始める前の時の年代だから、俺も小学生の低学年ぐらいだった、うん、うん、ただまあただ かなり過激だったけど、よくこの時間にやってたなって今思えば不思議に思うんだけど、勢いがあったんだねって思うんだけど、だからちょっと個人的に見たかったんですけどね、残念だなと、うん、これあれですか、結構あれかな、興行収入良かったからあれかな、続編作るのかな、
何世界埼玉計画をやるんですか、
やるんじゃないの、うん、
そういえば飛んで埼玉の映画で、
うん、
あの上映前になんかCM が あったじゃないですか、
あったね島村のね、
うん、あれってあのどの映画館でも流れてたのかな、
あじゃない、だってうちだってやってたからさ、入ったらさ、でいつもだったらさ、なんかさやらない、なんかいきなりさ島村のコマーシャルみたいなのが始まってさ、
うん、
俺こんな企業 CM なんてうちの東宝シネマでは絶対やんねえのになと思って、あれどうしたんだろうと思って、なんでやってんだろうと思ったら、あのあれでしょ、二階堂ふみちゃん出てきて、あ、うん、何これ、あ、飛んで埼玉のあれなのか、タイアップなのか、けど珍しいなと思って、なんでだろうと思ったら、ね、あれだったんだよね。あの、だから、そもそもの、島村の発祥の地が埼玉だからって話だったんだけど、で、全面協力なんかで、あれでしょ、ひっつけたんでしょ。
で、しかも、あの、最後の方になんか、埼玉が世界を征服するみたいな感じで、なんか、実は、なんか、埼玉発の、なんかいろんな、うん、企業が日本にこうなんか広まってみたいな感じで、なんか
もう、うん、
これで日本が埼玉になったも同然みたいな感じのなんか流れになって、うん、なんかあこのためにあの最初のあの CM わざわざ映画の始まる前にやったのかと思って、
うん、
すごいなんか効果的だなと思って、
うん、
なんかおーっと思ったんだけど、
うん、なかなかあれはうまいと思ったよね、
うん、
だってあれを見て、あじゃあ何もしかして埼玉島村で埼玉コラボなんか売ってるのかなって、俺だってその後島村行っちゃったもんなかったけど、うん、 意外とほら島村ってあのコラボやってるからさ、独自でさ、
うん
うん、なんかいろいろなもの売ってたりするからさ、うん、たまに行ってみるんだけど、行ってみたらなかったけどさ、チェって思ったよ、うん、やってたら面白いのになと思ってる、うん、ああいうの結構ね、あの他の映画でもうまく使えばいいのにね、
うん、
やれるなと思う、うんうん、あと俺あのエンディングの曲が頭から離れずにってこの話したっけ、
あああの花輪の歌ね、
うん、花輪のあの埼玉県民の歌、
うん、
耳から離れなくて、
うん、
であの見終わった後にパンフだけ買ってったんだけど、
うん、
あの東方シネマズって CD も売ってるじゃん、
うん、
あのショーケースのとこ入ったの見たのね、
うん、
いや あるんだと思ったんだけど、もうそこから耳ずっと離れなくて、あの歌のフレーズが、
うん、
でそのね初日に見たのかな、
うん、
で金曜日の初日に見に行って、で土曜日は行かなかったんだけど、日曜日もうなんか違う映画見に行ったのね。でその時にパンフ買う時にショーケースの中にまだ入ってて、うーんと思って思わずすいませんこれもくださいって言って、あの埼玉県民の CD 買ってきたから
買っちゃったんだ。
買っちゃいましたね。で聞いてたの、うん、ずっと聞いてたよしばらく。
まさかね、うん、あの曲がエンディングになるとは僕は全然思ってなかったからね、
うんうん、ただやっぱあれは歌だけ聴いててもまあいいんだけど、やっぱあのエンディングの映像あっての歌だなっていう、うん、てかあよく合わせてあんなにあのうまく映像作ったなと思ったのエンディング、うん、さらに面白かった、
うん、
さを増し、まさ、まあの面白さを、ま、増してたからすげえなって思った、うん、いやまあ次作ってくれれば面白いなって思いましたね個人的には。
はい、まあ、僕はあとはもう3月に見た映画になっちゃうんだけど、
はい、
あのとりあえず一つはあのグリーンブック。
ああはいはい、グリーンブックね。
あの黒人の天才ピアニストがなんかあのあれは1960年代なのかな、舞台設定的には。
確かそう1960年代ですね、うん、
だからまだあの黒人の差別がまだあの色濃く残る時代に、
うん、
しかもあの一番差別がひどいあのアメリカ南部にこうツアーに行くみたいなね、
うん、
でそれにこう付き添うあの運転手として、あれはイタリア系のあれかな、
うん、そうだね、イタリア系の主人公はイタリア系だね、
うんうん、でなんか用心棒兼運転手代わりに同行するっていうね、
うん、
話で
いいんだけどさ、
うん、
ベタだよね、うん、だってどう考えてもイタリア系でのあれでしょ、うんうん、思いっきりそれはまあねっていう、あの時代的から言うとね、まあそもそもそう、うん、あからさまにあの初めの時にね、自分の家にあの水道修理に来たのが黒人でうんかんぬみたいなのあった時にさ、弟子があからさまに入ってたからさ、
あ、
うん、
出した飲み物の使ったグラスを、うん、なんか奥さんはあの台所で洗うつもりでシンクに置いといたんだけど、うん、主人公がなんかすごい嫌な感じでゴミ箱にバコンって捨てるっていうね。
そうそうそう、うん、なんだったら素手で持ちたくないぐらいな感じでこうつまんでゴミ箱に入れるみたいなシーンやった、
うん、
あからさまだなと思いながら俺は見てたんだけど、うん、まあそうですよね、う
ん、まあでも最初はそんな感じの主人公が最後にはなんかちょっと心変わりしたっていう感じのあれとかもまああるから、最初にあれを見せとく必要があるっていうのはね、うん、映画としては
まあまあまあ基本的にはね、
うん、
まあおなじみのあれですけどね、基本的にはあのパターンは、
うん、
で最後まあまあ何ていうんですか、交流して終わりみたいな。
でも僕一番びっくりしたのが、
はい、
まあ、ことあるごとに、黒人のピアニストの、 もう一人の主人公があの行く先々で絡まれるじゃないですか、白人に。
うん、
なんかバーで絡まれたりとか、なんかなんやかんや警察にもなんか疑われたりとかいろいろして、でそのシーンの一つで、あのどっかのバーでなんかあの白人に絡まれて、それをあの用心棒として雇われたあのトニーが助けに行くじゃないですか。
うん、
でその時にあの右手をあの後ろの腰にこう回して、なんかあたかも銃を持ってるかのように、うん、あの構えて、なんかそれ以上やるとうつ動的な感じのなんかあれで、まあ、実際はあの手をあの後ろから前に出さないんだけど、
うん、はったり聞かせて、
そう、はったり聞かせて、本当に持ってんのか持ってないのかよく分かんないけど、多分これ持ってないんじゃないのみたいな感じのはったりの聞かせ方で、そこの騒動を収めて出ていくみたいなね、
うん、
感じのシーンがあって、で銃持ってんのかみたいに聞かれて、持ってねえよみたいな感じのことを言ってて、
うん、
で実際は最後の方に銃実際持ってるシーンが出るじゃないですか、
うん、
あれの時にあマジで持ってたのかよと思って、
うんうん、
もう全然持ってないとばっかり思ってたから、
あれなんか初めになんか渡されて持ってくようなシーンなかったっけ、確かなんか取ってはいたような記憶はあったんだよな、俺、確か。なんかで、ね、思わせぶりな感じのシーンがあったような気がするんだけど、違ったっけかな、出発すると前かなんか。
いや、確かね、銃持ってかないような感じの、シーンがあって、
なんか渡されたけどいいみたいなこと言ってたんだっけ、なんかあったよね、銃に関する感
じのシーン、うん。なんかね、確かね、あったけど、だから持ってない状態で行ってると思ってたから、
うん、
てっきりそんな隠し持ってないと思ってたから、はったり聞かしてんなと思って、うん、なかなかはったりだけでこの窮地を出すのですげえなって思ってたけど、最後に、うん、銃持ってるってのがかかった瞬間に、あ本当に持ってたんだと思って
やっぱりねって、あそうそうそう、それ俺もちょっと思ったかな、そういうの、うん、けどあったけどあったよなとか思うよ、あそこはそういうなんかあったなとか思って、やっぱ持ってたんだ
あれハッタリじゃなかったんだと思って
言ってもやっぱりそうなんだ、まあなんかまあまあまあおなじみの、うん、まあよくあるあれだけど、まあなかなか面白かったですけど、
まあこれただ俺実際のあったことを脚色して映画化してるから、
だって実際あれでしょ、ドクター・ドナルド・シャーリーっていう、あの黒人、ドクター・ドナルドってもともと実在の人物でしょ、うん、っていうか、トニーもそうか。
うん。だから最後に二人のその後が、うん、なんか説明されてるんですか、写真機で。
うん。
うん、で、なんかどっちかが亡くなったら、数ヶ月後にもう一人も亡くなったよみたいな感じの、
うん。
感じで。こんなに仲良かったんだみたいな感じの終わり方をしましたけど、
うん、いやっていうか俺監督がさ、
うん、
メリーに首ったけの監督だったっていうのがびっくりしてさ、
へえ、
うん、あ、クリさん見たことない、キャメロン・ディアスの、
うん、
とベン・ステイラーとかで見てる、あとコメディのやつ、うん、あれでキャメロン・ディアス全盛期の頃のやつ、うん、もうずいぶん前だけどね、だからもう2000年もっともっともう少し前の話だからね、20年近く前の話だったけど、へえ、そうだったんだって思いながら、うん、でそれ以来その作監督の作品で見たことねえんだけど、
うん
う
ん、
あそうだったんだと思って、へえと思って、うん、そういえばこれのさ、
はい、
とさ似たようなあれでさ、なんだっけあったじゃん、もう一個似たような作品のなんだっけ、ブラックなんだっけ、タイトルを調べて、
ブラッククラウンズマンですか、
そうブラッククラウンズマン、
うん、
あれが見たいなと思ったらさ、こっちだとかなり離れたとこしかやってないんだよね、うん、あれだよね、カイロレンじゃなくてなんだっけ、役やってた何ドライバーだっけ、
アダムドライバー、
アダムドライバーが出てるやつだよね、いいんだよね、うん、ちょっと見たいなと思うんだけどね、うん、近くでやってくんねえかなとかね、うん、 まあ、行けない距離じゃないんだけどね、行ったことないとこだからさ、結構さ、時間的にも余裕持っていかなきゃいけないからなぁと思って、ね、ちょっとね、うん、個人的にはね、うん、どうしようかなと思ってるところもあるんですけど、
うんうん、まあ、あとこのグリーンブックの黒人のピアニスト、ドン・シャーリー役の、まあ、ハーシャラ・アリって、アリータ・バトル・エンジェルでベクターやってたんですよね。
そうそうそうそうそう、あ、そういえば言われてみれば、あ、そうだと思ってさ、うん、グリーンブック見た後に、ああ、そういえばそうだなと思って、
うん。うん、
まあ、そうだそうだと思って。あと、スパイダーバーズも、あれでしょ、出てるんでしょ、声出演で確か。マイルズのお父さん役だっけかなんかの声だっつうだね。うん。ただ、吹き替え版を見たので、うん、さっぱりだったんだけど。と思って。うん。ああ、そうなんだってしか思えなかったんだけど。うん。あと、ハンガーゲームとかも出てるんでしょ、
うん。
ハンガーゲーム俺見てねえからな、うん、
まあいろいろ出てる人ですけどね、
うん、うん、まあね、うん、らしいですね、うん、
とりあえず、まあ、グリーンブックはまあ見て損はないかなっていうね、
うん、まあ、ね、
感じの、
うん、
なんかなんて言うんだろう、まあこの時代はこんな感じだよなっていうね、うん、まあ実際にあったお話をだから、まあ、別にツッコミどころも何もないんだけど、最近のアメリカ映画はなんか、黒人差別とかの描写とかって、なんかなるべくしないように、なんかしないようにっていうか、すると、なんかどこからクレームが来るぐらいの勢いで、なんか、なんか、なんか白人、逆に白人差別されてるんじゃないかっていう感じの配役とかしてるから、
うん、
なんかこういう映画が普通になんか黒人差別の描写をちゃんと普通に描いてる映画見ると僕逆に安心するんですけどね。
うん、まあ、なんか言っても未だにテレビドラマとか海外ドラマとか見てると未だにやってるけどね。うん、
なんかまあね、このキャスティングどうなのっていう感じのやつとかたまにあったりするから、なんかあまりにもこう、うん、白人黒人なんか 東洋人とかなんかヨーロッパ系とか全部なんか平等に入れすぎてて、なんかちょっとどうなのっていうような作品がたまにあったりするから、
うん、だってあれもかなり昔は言われてたもんね、
うん、
ビバリーヒルズ、
うん、
ほら前話した言ってたけどさ、ちょっと出たけど、あれだってほら主要キャラクターが全部白人で、
うん、
結構言われてたもんね、差別だって黒人売れないのがどうのこうのだって言われてたらしいからね、向こうでは、うんうん、だからまあ難しいところではないだよねって思ったら、そう思い出したキャストで、
はい、
トニーの奥さんいたじゃん。
はい。
うん。人、あれなんだよね。ずっと前に行ったかな。俺が大好きな ER の、
うん、
後半の方の主要キャラクターの一人の、サマンサ・タガードっていう役をやってたのね。
うん。
シングルマザーの看護師さんで。で、その彼女が奥さんの役やってたんだけど、
うん、
リンタカデリーニっていう人なんだけど、で、あ、どっかで見たことあるなと思ったら、ああと思って、で、彼女って、エイジ・オブ・ウルトロン、アベンジャーズの、
うん、
で、クリス・バートンの奥さんの役やってたんだけど、
うん、
その人なんだけど、で、あ、出世したなと思ったら、ここにも出てて、結構、ほら、主人公2人以外で一番出てる役やってたから、
うん、
ああ、すごい、もうなんか、キャリア積んで出世したんだと思って、で、そうそう。さっき言ってたけど、今日2本見たっていう映画の中で、ハンターキラーを見に行ったんだけど、
うん、
そこでも重要な役で出てて、ああ、本当に彼女はキャリアを積んで出世したんだなってしみじみ思いながら見てた、ね。そうそう。いやー、びっくりして、うん。なんか最近よく見るなと思ったら、結構まあなんか本当に ER 以降のキャリアを順調に重ねてるらしくて、
うんうん、
いや、すげえなって思ったっていうの。個人的な、そうそうそう。グリーンブックを見たときに、うん、もう、ああ、出てると思ったんだけど、うん、そうそうそう。そうね、思ってね。うん、 個人的になんか感慨深かったっていう話を今思い出した、はい、
はい。あと僕もう一個語りたいのははい、クリント・イーストウッドの運び屋ですかね。
ああはいはいはい。
まあこれも実際にあった話を元に作ってる映画なんですけど、
こっちのどうでしたっけ、なんかニューヨークタイムズがなんかであったなんか、うん、日曜版みたいな記事見てインスピレーションを働かせて作ったって話でしたっけ。
そう、ニューヨークタイムズで90歳の老人が麻薬の運び屋をやってたっていうね、記事があって、大雑把に言うと、はい、それの記事を見て、それを元に映画を作りたいっていう話で、まあ、いろいろ細かいところは映画とは違うんですけど、
はい、
ただ、その90歳の老人が運び屋をやってて、どういう風な感じで運び屋の仕事をやってたとか、なんかいろんなこの要所要所の話は実際にあった出来事を元にしてるんですけど、
はい、
この運び屋やってたら老人が園芸家で、インターネットが登場したことによってなんか事業に失敗をしてとかっていうね、
うん、
なんかそういうところとかをなんかそのまんまらしいんですけど、
うん、
なんか映画だと家族となんかうまくいってないとかね、
うん、
そういう話があって、僕これ見ててなんかクリント・イーストウッド前も似たような映画作ってなかったかと思って、
うん、
人生の特等席っていう野球のスカウトの映画があったんですよ、
うん、
何年か前に、
はい、
それも結構もう年いってそろそろ引退しなきゃいけないぐらいのスカウトマンが、
うん、
なんか自分の娘とちょっとギクシャクしてるっていうね、
うん、
設定でなんかで最終的に娘と仲直りするみたいな感じのね、
うん、
話なんですけど、なんかあれクリント・イーストウッドこういう話好きなのかっていうか、もしかしてこれクリント・イーストウッドの自分のことを描いてんじゃないのと思って、
あ
なんか映画でね人気俳優として活躍してるけど、実は家庭を顧みずなんかいろいろやって家族とのあんまりこう交流がなくてやとかっていうのが実際あったのかなとかね、
うん、
で今回のこの運び屋で面白いのはクリント・イーストウッドの娘役を実際の自分の娘がやってるっていうね、
うん、そうアリソン・イーストウッドがやってるんだね、
そう、
うん、
っていうのもねなかなかねちょっと皮肉なのかなんか、
うん、
役柄が父親を毛嫌いしてる娘みたいなね、
うん、
なんかすごいなんかこれ本当なんじゃないのって、
うん、
ちょっと邪推しちゃうような感じになんかリアル感があったんだけど、
ていうかさキャスト豪華だよね、さだって捜査官がさ麻薬捜査官がさ、うん、だってブラッドリー・クーパーにさ、
うん、
ローレンス・フィッシュバーンにさ、
うん、
マイケル・ペーニャが出てさ、
うん、
何このメンツとか思いながらさでしまいにはさあの見終わった後で見た時に見てた時にさなんとなくあれかなと思いはしたんだけど、
うん、
なんか似てるなと思ってたんだけど、うん、あれだったもんね、俺だって終わった後パンフ買ってみたらさ、
うん、
この麻薬組織のボスさアンディ・ガルシアでさ、
うん、そうだよ、
そうあと思って
さ、あれ一番わかりやすかったじゃん、
いやけどなんか そっかな、うん、俺いまいち、うん、うん、って思ったんだけどさ。
いや、本当にあのボスっぽい、
そうそう、ボスっぽかった。
もうあの言われなくてもボスとしか思えない感じの存在感ある役者をちゃんと使ってるからさ、うん、なんかもう説明いらないなって思いながらさ。
てかアンディ・カルシアはもう逃れられないのかなとか思うのね。だってさ、それこそさっき言ってたさ、
うん、
ハンター・キラーの主演のさ、
うん、
あの、なんだっけ、ジェネビー・バトラーだっけ、
うん、
が出てた、あの、ジオ・ストームでさ、
うん、
大統領やってたけどさ、大統領に見えなかったもんね。うん、それもどうかなって思いながらさ。
まあ、このね、運び屋はね、なかなか、面白いところが、どうしてこの老人が、うん、麻薬の運び屋として、なんか、なかなかこう、捕まんなかったかみたいなね。
うん。
なんか、捜査官になんか、翻弄したのかみたいなね、ところの描写が面白くて、
うん、
なんか、普通の、運び屋は、うん、指定されたルート通りちゃんと時間を守って走るから、
そう、
すごい捜査官が、うん、予測しやすい動きをするんですよ。
うん、結局は、まあ、カチカチ動いてるってことは、結局は、まあ、なんて言うんだろう、まあね、そういうふうに、
なんか得られた、予測しやすい、ね、得られたその組織の、ね、情報をもとに行動すれば、必ずその運び屋を発見できて、捕まえることができるんだけど、
うん、
このクリント・イーストウッドを演じてる、90歳の運び屋は、自分の好き勝手に、目的地に向かって走るから、
うん、
途中で、ファーストフードのドライブスルーによって食い物買ったりとか、うん、なんかもうあれ食いたいからこっち寄るみたいなとかやったりとか、うん、途中で車のパンクして困ってる人のところに泊まって、なんかタイヤの交換手伝ってあげるとかね、
うん、
なんかもう、そりゃ予測できないよなっていうね、う
ん、まあ、フリーダムだよね。
挙句の果てに、本当は到着予定日だったんだけど、寄り道しすぎて到着できないから、どっかに泊まって、なんか到着ずれるとかね、
うん、
もうそんなんやってたら、そりゃ無理っていうね。なんか、うん、でそれに翻弄されて、なかなか捕まえられないから、なんか捜査が中止になるみたいなところまで来ちゃうっていうところかね、なかなかね、あれ、これ最後本当は捕まんないんじゃないのって、
うん、
思ったような展開になってたから、そこら辺もなんかね、なかなか面白かったですよ、
うん、でな、まあそのどうしてなったかっていう理由も結構ね、うん、なるほどなっていう、うん、結構、まあ、面白かったわけよね。
そうで、しかも運び屋やって稼いだ金を見た時の、うん、驚き方がなんか、うん、なんかね、
うん、
こんなに入ってるみたいな、なんかね、
うん、そうそう、うん、
で
そもそも、うん、そもそも運び屋を受けてさ、
うん、
これを持ってってくれって初め気づかないで運んでるところがすげえなって思ったけど、
ああ最初は、うん、ちょっと運転するだけでお金稼げる仕事があるよって言われて、やっただけだから、そこまで考えてなかったけど、
うん
うん、あんまり
にもそこまで考えてねえのってのはすげえなって思って、
あんまりにもお金もらえすぎてるから、もしかしてと思って見たら、うん、やばいブツだったっていうね、
うん、
で、まあ、なんかクリント・イーストウッドがこの老人演じてるんだけど、
うん、
クリント・イートウッド似たような年齢じゃないですか、
うん、もうね、
作中の、主人公と、
うん、
だけどなんか話によるとクリント・イートウッド普通に演じると老人に見えないらしくて、
うん、
なんかあえて老人に見える演技をしたっていう話をなんか聞いてそうなんだと思って、
あれじゃないの？だから、クリント・イーストウッドって未だにまだあれじゃないの？背筋がピンと伸びてんじゃないの？
うん、多分ね。
そうだと思うんだよ。うん、 歩きまでほら
歩き方が老人に見えないっていうので、わざわざ老人に見える歩き方の演技をわざわざしたっていうね、すげえ
背骨が曲がったような感じのさ、
うん
うん、まだピンとしてんじゃないの。だってある意味そうしたらクリント・イーストウッドすげえって話だもんさ88歳だっけ、
うん
うん、でそんなにピンと張ってる人ってなかなかいないよっていう、まあただまあ芸能人だからなのかな、スターだからやっぱり違うのかな、体鍛えたりとかしてやっぱりそういうのもあって、うん、かもしれないよね、うん、すげえおじいちゃんと思ったもん。運び屋で、運び屋のやつ見て、ああ、おじいちゃんだったなと思ったんだけど、あれじゃ演技なんだと思ったってことはすげえな、やっぱり。
まあ、あと、移動してる途中に歌を歌ってるじゃないですか。
うん。
あれの歌が、あんまり僕、あの当時の、あんまり歌詳しくないから、
うん。
なんかあれも、何の歌なのか分かってるともっと映画楽しめたんだろうなと思って、なんかこう古い歌なのか新しい歌なのかとかね、
うん、
なんか、まあ、多分昔の古い名曲とかなんかヒット曲とか歌ってるんだろうけど、
うん、
そこら辺が分かってたらもうちょっと楽しめるのかなってね。なんかハリウッド映画ってよく歌の内容が実際のそのシーンにちょっとダブってる場合とかあったりするじゃないですか。
うん。
だからそういうのも、ね、楽しめたのかなって思ったのと、あと麻薬の運び、麻薬を運んでるときにあんまりにもこう、大量の、量を運ぶから、なんか後ろから組織の人間がついてくるじゃないですか、
うん、
監視目的というか、ね、監視のためにね、
うん、
でその時に一緒にほぼ同じように歩いてたら駐車場でなんか警官がそっちの麻薬運んでないただついて後ろからついてってる方の男たちを呼び止めて、お前たち怪しいなみたいな感じの、うん、なんか捕まえようとしてるっていうね。本当は麻薬持ってんのはクリント・イーストウッドの方なんだけどっていうところなんかで、そのピンチをなんかすごいなんか口のうまさで切り抜けるっていうところとかね。
まあだってほら結局組織ってほらヒスパニック系だから、
うん、
でやっぱり今向こうはほらその方のあれで問題になってるから、でクリント・イーストウッドはほら白人で、だから意外とほらどこでもストーリーできちゃうからあんまり気にしないから、
うん、
あんまり普段気にしてないどこでも行けちゃう人だから、で逆にそこについていくと逆に怪しまれるっていう面白いパターンっていうね、
うんうん、だからあそこら辺とかがなんかね、まあうん、皮肉が入ってんなみたいなね、
今の現代の感じのあれなのかなっていうのはあるわね、
うん、あとやっぱりあれ白人だけしか入れないお店ってまだあるんですね、あれ
一応。いやあるでしょう、特にさっきのグリーンブックの話じゃないけど、南部は未だにあれらしいからね、
なんか白人だけの店に入ったからなんかキーの上で見られてるっていうシーンがあったりしたから、
うん、
なんかあるんだ今でもと思って、まあ、グリーンブックの映画の中ではまあそりゃあるだろうなって思ったけど、
黒人はそうでもないかもしれないけど、ヒスパニック系とか他のはあるとか聞くけどね、逆に今はどっちかっていうとそっち系の方がっていう話は聞かないでもないけどね、うん、まあだからうん、まあまあ、あの国はねっていう、これ以上は言わないけど、うん、まあねっていうね、まあ、そういう感じじゃないですか、うん、
まあこの映画クリント・イーストウッドもすごいけど、他のさっき言ってたブラッドリー・クーパーとかローレンス・フィッシュバーンとかもうなんか出てる俳優がなんかもう豪華すぎて、うん、なんか、
うん、
本当は全員すごい有名なんじゃないのってなんか、うん すごいチンピラの一人一人もね、すごい俳優やってんじゃないかって思っちゃうぐらいなんか、うん、豪華でしたよね、そういう、
うん、そうそう、意外と豪華っていうね、うん、逆にもったいねえぞっていう気がするので、うん、
あとね、そうそうそう、ラストで結局クリント・イーストウッド演じてる、運び屋は捕まるんですけど、
うん、
なんか裁判で弁護士がついて、なんか刑を減刑するのか、なんか無罪を勝ち取るのか分かんないけど、なんか裁判 しようとしたときに、うん、俺は有罪だみたいな感じで、なんかもう、なんか自分で、なんかもう、うん、刑に服するみたいな感じのなんか展開になっちゃって、
うん、
あ、すげえ、すげえ、なんか潔い主人公にしたんだなと思って、うん、で、刑務所入って、なんか、刑に服するかと思ったら、なんか刑務所内でも花を育てて、なんか園芸やってるっていうね、うん、しかも一緒に入ってる受刑者がみんなやってるっていうところが、なんかね、なかなかなんかアメリカらしくて面白かったですね、
うん、まあもうこれあれかな、もうぼちぼちあれか、まだあれか、公開は3月だから当分か、レンタルとか。
まあ最近は早ければ 3,4 ヶ月で、普通でも半年経つとだいたいレンタル開始されちゃうから、
うん、
まあ夏ぐらいにはレンタル開始されたりとかしちゃうんじゃないですか、8月とかそれくらいには、
うんか、うん、まあ一度見ていただければ面白いと思いますよ、うん、あと個人的に話したいのは2作ぐらいあるんですけど、
うん、
そう、そういえば、クニさんは見に行ってないけど、生方斗先生の、原作のなんだっけ、12人の死にたい子供たち、
はい、
うん、見に行ったんですけど、そうそうそう、うんうん、よくよく今考えたら、あれだよね、三谷さんの、12人の優しい日本人だなっていう、そう。
あ、そうなんですか。
やってることは結局同じだよな、最終的に。いや、将来12人の死にたい子供たちが集まって、
うん、
で、自殺、この場で自殺するかしないかをなんか一日かけて話し合いするみたいな話、
うんうん、
で、それで最後全員一致したら全員で自殺しましょうみたいな話なんだけど、
うん、
12人の優しい日本人はほら陪審員の話、だから今の陪審制度が始まるっていう話の、まあ、ずーっと昔にその陪審っていうのが日本でできたみたいな設定で、集められた12人がある事件をの被害者を無罪にするか有罪にするか話し合うっていう、で最終的に刑を取って判決を出すっていう話なんだけど、うん、なんか聞いてると同じでしょ、
うん、
って今思ったんだよ今つかさっきなんかあったっけかなと思って、3月まで見た映画で、こう、一覧を自分で見たやつの半券をこうって見てたんだけど、チケットで、ああ、なんだ、やってることも同じで、管理、結局、ざっくり言うと同じだなと思って、うん、うん、だからかなんか、既視感があったんだと思って、ね、ただ、それだけの話なんで、うん。うん、よかったんだけど、うん、まあ、うん、かなっていうね。個人的にはそう思ったっていうね。
うん。
うん。うん、まあ、グリーンさんもレンタルもうすぐ開始すると思うから、また、これ1月だから公開。もうポチポチあるかな。うん、レンタルで開始されて、忘れてなかったら、ちょっと見てみればいいよ。
わかりました。
うん。あと、個人的にそうそう思ったのが、バンブルビー。
うん。
うん。見に行ったんですよ。
うん。
で、俺トランスフォーマーって一作しか見てないんですよ。一番初めの。
あ、一番初めの。
うん。あれを見て、
うん。
ああ、トランスフォームじゃなくてメタモルフォーゼだと思って。
うん。
うん、ああ、知って目痛いから、もういいやと思って。だってあれトランスフォームっていうよりメタモルフォーゼだったじゃん。
まあね。じゃ
でいいやと思って、 え、だけど、やるからどうしようと思ったんだけど、ね、ネットフィリックスかフルーで、トランスフォーマー配信してたんですよ。
うん。
で、じゃあって思って、で、これ、トランスフォーマーの前日さんでしょ確か。
うん。
っていう話だったから、じゃあと思って、見ていったんですよ。
うん。
そしたらなんかさ、あれ、設定が全然なかったことになってると思って。
うん。
で、それはどうなのって思って。なんか、いいのかなとか思って、うん。見てたっていう話なんですけど。だってそもそもさ、バンブルビーではさ、なんかさ、地球を守れみたいなことでさ、コンボイ司令官の子にさ、行けって言われてるじゃん。
うん。
ていうかさ、そもそもあのさ、あそこでデストロンと戦ってる時点でさ、もうさ、あの、体がかさ、コンボイ司令官とかさ、てか、なんだっけ、オプティパスプライムだっけ。
うん。
あの、もう、コンボイの格好してたじゃん。
うん。
うん。あ、だってあれ、そもそもさ、あれ、トランスフォーマーの時に、地球に来て、あれ、そもそも、あの、なんか、あれでしょ、人工生命体でいろんなものを見たら、そう、それを自分の体の形にできるっていう設定で、地球に降りた時に、車を見て、そこを真似して、あの、格好になったのに、もうすでにその格好になってて、あれ、話かと思って、
うん、
設定がなんか、なかったことになってるって思って。で、そもそも、が、あれ、だって、あれでしょ、あの、デストロンと、あの、あのトランスフォーマーたちの戦いで、あの、幻聴になったキューブを探しに、あ、キューブがどこかに行っちゃったから、それを手に入れた、探すためにみたいな話だったのに、それもなかったことになって、日本、あの、地球を守れみたいな話になってて、あれ？とか思って、なんか全然話かとか思って、すっげえなんか、もうなかったことになってんだ、世界観がと思って見てたんだけど。うん、そこはどうなのかなと思って、うん、もういい、もうそこはもう、あえて触れないのかなと思って、うん、なんかすげえ疑問に思ってみてたんだけど、うん。
でも、トランスフォーマーシリーズ、あれ、途中でなんか、あの、主人公が変わったりとかして、
うん、
あの、なんか、前の話なかったことになってる感じの、途中であったりしなくもない感じの話だから、うん、もう別に、そこら辺の整合性のなさは別に僕は全然気にならなかったけどね。
なんかだから、まあ、そもそもが、まあ、バンブルビー自体が、あのね、初めのトランスフォーマーの主人公のあれだっけ、あのサミュエルかなんかのところにね、あに初めにね、あのがあのねしてたのた、あのトランスフォーマーのあれだから、まあそこは合ってるとしてあれなんだけど、ただなんか最終的に取ってつけたような感じだったよね、になったからさ、どうなのかなと思って、うん。あの、声が出ねえって設定は、あの、トランスフォーマーの1ですでにまあ言ってたけどさ、
うん。
うん。けど、うん、なんか、うん、まあ、適当だなって思いながらさ。
だって今回のバンブルビーの映画は、あの、声出なくなった原因を説明するだけの映画だから。
うん、そうだね。だって結局、はじめそれでビートルでしょ、
うん、
最終的にじゃあって言って、もう別れるときにさ、あの、なんか取ってつけたようにシボレになってさ、うん、なんだ、シボレになれるじゃんって言われててさ、
うん。
うん、っていう感じだからさ、うん、結局トランスフォーマーじゃなくてもよかったんじゃねって別の題材で、別でトランスフォーマーしなくてもいい話だったんじゃねって思ってさ。
いや、違う、だから、さっきも言ったように、バンブルビーが声出なくなった原因を説明するための映画だから、
うん、
それ以外は全部、あのおまけなんだよ。
うん、そうなんだろうね。だからどうなのかなって思ってさ、うん、いやー、だからさ、この機にトランスフォーマーを見ようかなと思ったんだけどさ、なんか、うん、まあいいかなって思っちゃってさ、
うん、まあでもバンブルビーの質良かった点は、ちゃんと変形してる風に見える変形だったってところかな。
あ、そうだね、今回はね、うん、まだね、
なんかあの、あれ、今までの変形がなんか不思議に思えるくらい、今回の変形同じように変形してるはずなんだけど、なんかすごい、なんかベタメロフォーズじゃなくて、うん、ちゃんと変形してる感じがして、僕はすごい勇者シリーズを思い出しましたけどね。
そうね、あの、本当にこれは結構あれだったよね、あの優しい変形だったね、ちゃんと変形だったよね
うん、
あのトランスフォーマーの時はあれは本当に多分ね、あれだよ、 CG があの結構使えるようになったから、
うん、
頑張りすぎてやっちゃった感があるから、
うん、
目痛いもん、あれ。で、どういう構造で変形してるかよくわかんないもん、本当に。本当にゲッタロボみたいなメタモルフォーゼしか思えないぐらいのさ、あれするからさ、うん。どうなのかって思ったけど、うん。確かにうん。わかりやすくてよかったもんね。うん。ただな、っていう。個人的にはどうなのかなっていうのはね、うん。あるんで、うん。一応ほら、トランスフォーマー世代ではあるので、
うん。
本当に初期のアニメを見てた世代なので、うん。なので、ちょっとね、うん、まあね、っていうのがありましてね。ちょっと一言言いたかったっていうだけの話なんですけど、はい。
はい、他にも、まあ、いろいろ見たけど、結局特集しちゃったから、今回はこれくらいですかね。
うん、そうですね。あとまあ言いたいことはあるって言ったら、スパイダーバースみんなすげえ面白いって言ってるけど、そもそもの設定の話はまあしたっけ、この前。ああいうマーベル世界では時間軸がいっぱいあって平行的に世界が続いてるから、ああやっていっぱい実はいるっていうのはみんな分かって見てるのかなと。そこら辺は気にしなくていいのかな。
まあ映画はそこまで気にしてみるような映画としてはなってないと思うから、まあ、うん、知ってる人は楽しめばいいんじゃないのって感じじゃないですか。
うんうん、そうですかね。うんうん。例えばクリさんだから、なんかある方がハッシュタグつけて言ってたんですけど、俺がスパイダーマン特集って言ってたら、スパイダーマンの、サムライミ版と、その後のアメイジングスパイダーマンと、スパイダーバーズ見てんだったら、出てくるキャラクターいっぱいいるので、面白いですよっていうふうに、クリさんにやれっていうふうに言ってる方がいたんですけど、どうなんですかね。
ああ、プレステ4のゲームですか。
うん。
まあ。そうですか。
これはやらねえな。絶対やらねえな。
まあ、まあ気が向いたらですね。はい。番組用の感想などを投稿できるメールフォームを作りました。公式のブログの方に作りましたので、そちらから投稿をお願いします。ブログのアドレスはローマ字読みでアマゲラ .seesaa.net。アマゲラ .seesaa.net になります。
よろしくお願いします。それと番組のツイッターアカウントがありますので、そちらもよろしくお願いします。ポッドキャストアンダーバーアマゲラ、それとアマゲラアンダーバーに、アマゲラとアマゲラ2号がありますので、そちらの方も番組情報をツイートしていますので、よろしくお願いします。
というわけで、今回は3月まで見た映画についてお話ししました。
はい。そういえばクリンさん、
はい、
4月ですよね。
うん、
まあいろいろほら番組が改編されてテレビ番組あれやってるんですけど、私BS プレミアムの方で朝の連ドラ撮ってるんですけど、
はい、
で見てるんですけど、その前にね、過去の作品アンコールやってるんですけど、4月からおしんやってるんですよ。
うん。
で、そういえばおしんって俺、幼少の頃に再放送でちょこちょこ見たけど、ちゃんと見たことねえなと思って、せっかくなんで見てるんですけど、
はい。
いやー、あれですね、かなりの思い違いがありましたね。
なんか、違うとこあったんですか？
いや、そもそもあれってあれなんですね、老人のおしんが、過去を振り返るっていう話で進んでるんですね。
お
う。だから初めから小林彩子さんの幼少期の話じゃなくて、後期の老人の音羽信子さんがもう初めから出てて、そこからこう振り返るみたいな話になってるんですね。で、さらにびっくりしたのが、すいません、泉美子さんごめんなさいっていう話なんですけど。
うん。
うん。おしんのお母さん役って泉美子さんなんですよね。それでお父さんが伊藤四郎さんなんですけれども、で、俺は泉ピン子さんとが、いびられておしんが、っていう、なんかシンデレラ的な感じの、
うん、
ああいうことをイメージしてたんです。イメージしてたんですよ。思い込みで。実は違うんですね。 こうお母さんは本当におしんを手放してくれなかったんだけど、家庭の事情で口減らしのためにおしんを奉公に出したって言って、でおしんをねがまあ、あのこう奉公に出る理由が、あの新しく赤ちゃんができて、そのそうするとあの食べるものがないからっていう話だったんですけど、でそのためにおしんを出さなきゃいけないからっつって、でピン子さんはそれを何とか阻止しようとして、せっかく妊娠した赤ちゃんをあの真冬のあの川に行って下半身さらして無理に流産させようとするぐらいおしんを出せずに思ってるって役だったんですよ、
うん、
で、あ俺すげえ勘違いしてたと思って、ピン子さんごめんなさいって思いながら見てて、うん、いやーなんかすごい思い違いをしてて、改めて見直して、うん、なんかいろいろ改めさせられたっていう感じをして、うん、で 毎日ね楽しみに見てるんですよ。ただ1年あるらしいんで、
お
1年このペースで俺は見られるのかな、面白いんだけどどうなんだろうって言われました、ね、だいたい今連ドラってあの朝ドラってあの半年区切りだから、
うん、
このペースで1年かと思って、うん、まあけど頑張ってみようかなって思ってます。
はい、じゃあ今回はこの辺で、お相手は国王と
リオでした。
さようなら。
さようなら。